皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
あ、今日もよろしくお願いします。
はい、ですね、後期の授業もほぼ終わりましてね、今日実はあのスモールビジネスマネジメントという講義の、まあ、最終講義で、で、まあ、2コマ週にやってたんで、まあ、26回分でその最終 で、その僕はあの経営学のエッセンスとか、だいたい経営学には法則のようなものがあって、それをしっかり50ぐらい教えて、最初の数回の講義で理論的な演技法的なことを教えて、でその演技的なことを知っていることによって実際自分がビジネスを行うときに、ね、非常に役に立つ。経験とか直感とか勘だけあったら失敗する可能性は高いけれども、そういう過去に失敗した人、成功した人のいろんなこういう法則を、ね、学ぶことによっていいと。で次にいろんなゲストの方に来ていただいて、例えば居酒屋の主人とか酒屋の酒造会社の社長とか、ジャズシンガーとかですね、あるいは大成建設とか久保田、エバラなりの大企業のね、まあ、執行役員級常務級の方に来ていただいて、まあ、講義やってるんですね。で最後の講義を何しようと思った時に、まあ、結構大教室で270人の講義で大教室やってる時に、一人一人前で順番にあの発表させたんです
ね。ああそうですか。
その講義で学んだことを何でもいいから、あなたにとって経営学は何ですかとかね、まあ、あの4年間学んでもうあと、来年の今年の4月から卒業して働くという学生だったら、4年間学んだことをね3分間スピーチやってくれって言ったらですね、まあみんな、そんな嫌って初め言ったんだけど、みんなやりだしたら結構ね、やっぱプレゼンテーション慣れでね、何も原稿なしで、口頭諮問みたいにこう僕質問しなかったのは一方的に喋ってもらうだけだったんですけどね、考えたらね、学生4年間大学勉強して前でそういうし何百人の前で発表する機会ないのが日本の大学のあり方やったら、あの原稿もなしで自分がこう考えてることをね言って意見もらうというようなやり方、これはアクティブラーニングと非常に進んだ段階だと思うんですよね。
そうですよね。
教育者の先生からどう思われます？
全く同感です、今日実は大学関係者とのね話し合いがあったんですけれども、学生が教育実習に行って、非常にね、アクセレートされる人と、そうじゃない人がいると。で、そうじゃない人、なんで教育実習嫌なのって言ったら、みんなの前でお話ししないといけないから、それが嫌ですって。ちょっと待ってくださいとね。それ、みんなの前で話すの、今おっしゃったことともね、その通りですけど、それは一生しないでね、生きようと思ったら、もう引きこもりです。引きこもりです。
そうですね。
そして実は引きこもりが50歳以上の人の方が、50までの人ね、よりも多くて、2つ合わせると120万超えるというパラサイトですよ。
その引きこもりの方も、だとインターネット通じて、意外とね、
そうなんです。
そうなんです。SNS で繋がってるでしょ。
そこなんです。
それがダメなんですね。そのバーチャルの世界がダメでね。
そうなんです。
リアルなところでもっとアナログ式で、人まで喋ったり、この行為が大事だと思うんですよね。
だからネット上でね、あんな悪口を言えるなというぐらいのことがね、書き込みで言えて、そして、あなたはどうなのって言いたいんですが、それを言っちゃもう本人は崩壊しちゃうんですよね。だから悪口を言うことで生きてるし、もう何をやっても親が食わしてくれるからね、幸せだと。で、まあ、好きな趣味とかなったらね、北海道まで、行ってなんかするとかね、そういうことはするんですよ。でも、今おっしゃったように、コミュニケートとかね、人間同士のね、関係をね、とか、それこそまさに社会性ですよね。
そうですね。理工系の人はね、研究室にこもって、研究したりということ。だけど最近は、 一人でやるよりかチームを組んでね、
そう
なんです、あの大きなプロジェクトをダメなんで、はい、理工系の人間もコミュニケーションが大事になってきたん
です。そうです。
だ文系の人間ってね、例えば経営学部の学生とはほとんど、うん、まあ、その営業関係やることになるので企業に入ったり、うん、あるいは自分で仕事してもね、うん、営業関係の人間がプレゼンできなかったら、そんなもん絶対物売れないですからね。サービスもないし、
はい、
サービスとか物とかそういうためには、はい、多くの人の前で、はい、ほとんどアドリブで、はい、いろんなテーマについて、話すので、はい、その常にテーマとかやっぱり自分の意思で話すようなところ決めとかなあかんでしょ、
はい、
それがも自分で問題提起、それについて、はい、語りができる、コミュニケーションできるで、ね、その能力が大事
です。そうです、はい、おかげさんで私中野先生とお付き合いしてですね、はい、ますますこれが向上しましてね、もう突然頼んでくれないと、前もって頼んだらろくなことができない、だから突然頼めと。ただし突然頼むと話が長いから、うん、ね、チーンって鳴らしてもらうんです。そしたら直ちにやめるんです、うん、今日も2回ありました、
うん、
お茶室で、はい、お茶の先生が来た時ね、はい、チーンって言ったんでやめましたというふうにね、うん、先生これはもう学生の人にね、そんなことっていうのは、つまりコミュニケートすること、みんなに発表する、プレゼンすること、うん、これがね私苦手ですから、もう幼稚園嫌ですね、そしたら何があるんですって言わないといけない。そうするともう芸術家っていうかな、もう引きこもりかどっちかしかないですよ。
学生の最後の最終レポートにね、
はいはい、
その僕は最初の講義でこういうプレゼン能力を高めるために当てたり発表したりやります。いやもう嫌なんで講義、うんうん、もう出んとこうと思ったっていうかしてるけど、結局ずっとそれ我慢して出て発表して最後と思ったのは、やっぱこれは慣れやと、練習やと。大学でやっぱりこういうことをどんどんやってくる、ね、ほとんどみんな書くんですね。
そうですね。
アクティブラーニングというか、もっと参加したいと、講義にね。
うん、
まあ、先生方が一方的に話されて、うんうん、ノート取って決まった答えで、ペーパーテストだけでこう判断する、うん、っていうのは完全に僕は終わってるんで、新しいこう動きのあるような環境に適応したりね、
うん、
でその中でやっぱり新しい知識を得るために専門家あるいはそのモデレーターとしての、まあ、教授な教員なりね、うん、学習をやるとすると、もうみんなね平等にやるっていうような、そういう年齢の年功学問においてはね、うん、年功序列がない方がいいと思うんですね、
うんうん、
特に最近のこの変化の激しい時代においては、
うんうん、もうね震災ってあの新規採用ね、
はいはい、
震災は僕一切やめるべきだと思ってるんですよね、うん、いつでも会社に就職できるね、うん、いつでも会社を辞められる、これでいいと思うんです。
そうですね。
そうしないとね、もう一括震災でしょ、うん、採用、うんうん、アホちゃうかなと思うんですけどね、うん、
大学と企業の、まあ、経営とかね、そういうことも絡んでくるので、はい、そういうことをやってるようではダメで、
うん、
世界の主流が
そうですね、
あの一括採用もないと、
は
い、
うんうん、
で、それで言って今やっぱり非常勤の人が多いんでね、良、うん、くないことだよね、
はい、
だから非常勤の人が多くなってきたこの時代においては、もう完全にその、うん、辞める人の3年で 30% 辞めるという時代においてはね、
うんうん、
そういうのはもう全部なくして、
そうですね、
それで会社入ってもティール組織とか行っても課長とか部長とか身分なくそうと、
うんうん、
要するにみんなこうアメーバ系でもないけど小さいチームを分けて、そこでみんな平等でやって結果を出し合おうと、
うん
う
ん、
っていう方がね、まあ、65歳超えてまだ働く人いるときに、その人のキャリアってもやっぱりの年齢考えて無視されるよりか、もう原点に戻ってみんなが新入社員になった気持ちでね、やればね、会社は活性化されると思いますけどね、
うん、そうですね、本当に働き方改革というね、うん、大きな目標があるし、それはね、今で言ったら例えば本当全く市場原理なんですよ、
うん
ね、需要と供給との関係とかね、
うん、
もうそういう学生は就活とかね、
うん、
もうそんなことでこう動いてるんですよ、
うん、
で今日もね、短大の生徒なんか内内定もらうと、そんなのありかというのがあったんですけどね、ないないないないたってでも何でもいいじゃないですか、もうそいくらそういうことをしてもね、先ほど言ったようにね、学生が主体的に自分は何をしたいんだと、
うん、
何をしていきたいんだと、
うん、
でお金が一番だという人はそれで貫いていいと思いますよ、
うん、
だから それすらもないんですよ、うん、なんか友達から一言言われたらそっち行くし、まあ、SNS でね、こうなんかあったら、ああ、ここいいとかね、もうそういう10円違うからこっちがいいとかね、
うん、
まあ そういうことに、ね、なってしまってると、うん、これはやっぱりもう崩壊すると思います、うん、外国の人に、ね、来てもらわないとモチベーションないですね、
うんうん、日本って意外と危機に強くてですね、
あの
今の歴史を振り返ってみると ね、 ね、明治維新の黒船来たからのあの後の行動とかね、科学技術が出た時に、まあ、だけど地頭的な何かね、うん、割と、うん、寺小屋でやられたとかある、うん、でそのような状況の中でもう一度こう一人一人 の、 その能力が生かされるようなやり方、うん、今の教育システムなくてみんなあの考え方かける情熱かける、ね、能力っていうのがこう成功する一つの生き方であるとすると、うん、それは目的は何であるかといったら自己実現という、
うん、
それぞれが持ってる、まあやっぱ宇宙の目的みたいな自己実現というか、うん、まあ、人にはあんまり言えないけど、うん、自分がこういうふうになりたいとかね、うん、単なるそれはお金という成功じゃなくて、まあ、世間一般に、まあ、認められたりというのもあるかも分からないけども、それ以上に自分が満足する自己実現っていうことを考えて、あんまり周りのことを気にせずに、それでいて周りのことをうまく調和しなければいけないけれども、周りの人楽しくねやっていく自己実現っていう、マズローの5段階の一番上のね、あるいは超実自己実現ということもあるんだけど、そういうのは原点に戻って、うん、自分は何のためにこう働いてるとかねいうことを考え直した方がいいと思うんですよね、うん、
そうですね、生物で言えば絶滅危惧種みたいなね、
はい、
つまりもう天職ですと言って生きてる人はいなくなってきてますね、はい、まあ、学生でですよ、うん、だからそういうものをずっとひたすらにやっていくこと、そしたらノーベル賞ですよとかね、なんとかそうい う、 こう結果を言うんじゃなくてね、うん、それで生きて十分に満足して、うん、人間は旅立つことできると思うんですよね、うん、それをぜひね、若い人たちに自覚的にね、うん、知っていただきたいなと、
うん、まあ、自主的に主体的に自分という作品を、
そうですね、
一生懸命で、作ろうと、
うん、
それはそれぞれ宇宙の一つの自分が、うん、一つの本当の、水滴一滴あるいは欠片かもしれない、うん、そのみんな欠片だけど、それを全部やることによって大きな流れが生まれるというような、うん、ね、そういうのはなんか生き方ね、うん、だから大学で教育で大事なのはほんまに何やりたいかというのはなかなかないかもしれないけども、でも行動しながら出てくるものかもしれないし、うんうん、口ばっかり言うだけ言って行動しない人間、最後の人間いて、
うんうん、
ね、
いっぱいいます、
いっぱいいますね、うん、そういう振り返ってみれば、うん、まあ、結構修正する人間というのは、うん、理論があってやっぱ行動してる人間が多いかなと思うんですけど、
うん、その通りだと思います、まあ、ですから私は若い人に期待はできると思いますし、年寄りにはあまり期待しないなりました。昔は年を取っとかんとあかんなと思ったんですが、今はもう全くそう思いません。一番やっぱり可能性があるのはね、保育園幼稚園でしょ、うん、そういう子供たちにね、僕はものすごいね希望が持てます。
先生、小学校でね長年教えておられて、はい、小学校の子供たちだ質問なんかみんな手挙げるでしょ、
はい、
ある段階から急に手挙げないようになるでしょ、
はい、そうです
ね、幼稚園の子供でもっと元気で、
もう
教育をするほどだんだんそういう元気がなくなっていくというのはやっぱり教育がおかしいですね。
はい、反省してます。まさに日本の教育はね、そういうことで文科省の迷走ぶりを見ても分かりますけど、これは文科省がそうなんじゃないんです、国民がそうなんですよ、うん、ただ明治維新のね、うん、やっぱりものをね、
そうですね、
見出してほしい、
はいはいはい、ということで本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生でした、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。